はい、それではですね、今日は、サッカーレートに7年というですね、節目の時です。東日本の大震災からちょうど7年というわけですね。そういうことで、現在も非常にたくさんの方々が避難をしていると。亡くなられたということは2万人以上なんですね。で、現在でも非常にたくさんの人が避難をしておるわけです。それで、現在で避難者は7万人と7万3000人ということですね。現在でも7万3000人ほどが全国47都道府県にわたって現在も7年経ってもそれだけたくさんの7万3000人ほども避難をして場所ですね、各県に今住んでおられるわけです。自分のふるさとに帰ることができないというふうな方々がたくさんおるということですね。徳島県、こんな四国のような遠いところ、全国すべての都道府県、47都道府県すべてにおるわけです。徳島県では26人ということですね。香川県では41人ぐらい、愛媛県では64、高知県では30人、四国全体でも160人ぐらいはですね、160人ぐらいはおるということなんです。毎日の日常ではそういうことをほとんどもう忘れてしまって、現在7年経ってもずっとそれがついて、しかもその途中で亡くなっていった方々もたくさんおるわけですね。非常に広やかな自然の中で過ごしていた、そして庭もあり、この鶏もおる、さまざまな家畜もおり、あるいはこの牛ですね、牛とかを飼って、ずっと長く、あるいは林業ですね、この杉や松を育てて、そして売っていくと、それが全部根底から壊れさせてしまったわけです。この原発ですね、原発災害の非常に大きな問題は全体を元から壊していくことなんですね。ずっと100年近くもわたって、他のどんな地震も火事もですね、津波も、まあ1年、2年、3年、4年とすれば大概大方元に戻って帰っていくわけですけども、放射能の災害っていうのは地域全体を壊滅的に破壊していくということですね。少し前の NHK の報道スペシャル、ああいうのは、NHK の非常に資金が今ある、7000億もあるわけなので、そういう資金でですね、他の民間放送局では決して調べられないようなことをやってきて、それがなされていましたけれども、その今でも森林地帯にたくさんの放射線が残っておる。多いところでは東京都の1000数百倍というようなですね、森林地帯には数十倍、そういったところざらにあるわけです。そんなふうに、特に森林のですね、調べて分かったことは、樹木の中にですね、浸透してしまっている植物の草と、そうしたからこの杉とかですね、この松の樹皮を削って食べ、そして巣を作る巣、スズメバチのあの巣には非常に高いですね、放射能、セシウムがあるということは分かったわけですね。そういうことで、こんなことはですね、やはり、少しでも関心を持つ、だいたいテレビとか行ってもですね、もうくだらないような娯楽や遊びや食べ物のことばっかりやたらと多いみたいですね。見るもうんざりするような、そういうもの本当に多い、全く役に立たないようなことが、そのような苦しみや放射線のですね、放射線の害悪、本質というものをずっと本当はですね、する必要があるんだけど、そんなことほとんどしない。みんなが視聴率をパッと変えてしまうというわけですね。見る人に迎合してそういうことをしないということがあります。なぜその木材の中とかそういうところに出るか。そして不思議なことに、研究者も私自身もちょっと意外だったんですけども、 水の中には現在ですね、本当にわずかしか放射線は検出されない。なぜかというと、このことは前から知られとった。土の土壌のさまざまな成分の中にセシウムが固く結びついておると。だから水の中に流れて出てこないということなんですね。土の中にはたくさん残っているわけです。その土がどうして木の中、植物の花や実の中に移行するかということですね。これは少しでも知るために高等学校でもですね、いわゆる科学っていうものを学ぶわけです。全然学ばれたピンと全然わからないわけですね。これアルカリ金属というですね、同じようなですね、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムと、いわゆるアルカリ金属って高等学校の科学では必ず習っていることですね。カリウムは、これは食用場をしている方々よく知っていると思いますが、野菜、植物関係にたくさん果物カリウムがある。カリウムは必須なわけですよね、絶対。これは人間も当然ですけども、それと同じ系列なので性質が非常によく似ているわけですね。カリウム、ナトリウム、これは私もよくですね、実験室で生徒たちに実際に危険だけどたくさんやらせたことです。水に入れるだけ火花をして、水素を発生して、その水素に引火して爆発するわけですね。そういうことも起こったわけです。福島ではそのことも水素爆発って、それですね。で、このセシウムもそのカリウムと性質が同じだから、植物はそれを吸収してしまうということなんです。そして木材の奥深くまで入り込んでいるので、この前実際にしておった研究者が調べておったのは、その福島の人が特に大事な有名なですね、特別な赤松、100年も経ってまっすぐに育ててるんですね。それが1本でも200万もすると、そのようなものもあると言ったんですが、それの仲間で奥深く浸透してしまっておるので、それがまあまあ普通みたいになると100年以上はかかると。それに一生懸命ですね、その前の先祖から大切に育ててきたみんな使えなくなるというわけなんですね。表面の土壌、土だけを取り去って、これも莫大な経費を使って取り去ったという土の奥深くまで木の中に入り込んでしまっているということなんです。そういうふうに、以前はそんなに深くですね、深く木材の中に入り込んでいるとはあんまり、調べたことがなかった、世界的にも。そういうこともあって今日でもそういう放射線がですね、たくさんある中を研究者、少数の研究者たちが調べてきた、その結果をですね、一部だけ放送してたわけですね。そういうもの、夜のですね、10時だとか遅い時間帯にするんじゃなくて、ああいうオリンピックなんかよりもはるかに大事なことなんですよね、本当は。そういうふうに、ああいう放送を見ててもですね、批判的に見る必要があるわけです。何でも見る方がですね、見る方にレベルが非常に低いものにすると余計に喜ぶということがある。そこでますます内容が低くなってしまうんですね。で、本当に日本や世界の将来って大切なことは一体何なのか、そういう考え方でそこを作られてない、発表されてないというところがあるわけですね。ですから、この重要な大新聞、朝日や毎日ってもこれは非常に必要なわけです。そういうことを細かく書いてあるからですね。はい、それも今日のような時には特にそのことを知っておく必要があると。ただしですね、もう一つ前から言ってることですが、これだけ2万人も死んで、福島でたくさんの人が今も避難をしている、7年経っても。けれどもですよ、それだけあの巨大な震災が起こって死んだの2万人です。非常に多いですね、確かに。けれども毎年2万5000人も死んでるっていうことです。災害と関係あんまりなくですよ。それが自殺ということです。日本の自殺者は毎年2万5000人ですよ。1998年から10年間ぐらいは3万人あったんです。その10年間での30万人は死んでるんです。災害地震なくても。 しかもそれは前から何度も言ってるように不審死、原因がはっきり自殺とわからない死は不審死というふうになって自殺の数に入ってないんです。それよりたらはるかに多いと、未遂も含めると何十万という人が、まあ、事実上もう自殺まで行ったかの寸前か、まあ、そういうことです。そのことを忘れてですね、こういったことだけがあたかも大事件のように言ったら大きな間違いと、同じ命なんですよね。自ら死んでいった非常に苦しい問題、悲しい問題で死んでいった人たちと、震災で死んでいた命はどっちが大事なのか、同じような命なわけです。みんなけれども一人寂しくですね、苦しみながら死んでいった人たち、自分でことはほとんどが無視されているということです。まあ、そういうふうにニュースだけでは決してバランスの取れた見方ができなくなるということです。これだけだ極めて大きな事件だと言って、毎年2万5000人もあるいは何万人、10万近くも死んでるかもしれないということはほとんどあんまりニュースでも言わないということ、たまにですね、そういう非常にアンバランスなことがある。さらには戦争ではわずか15年で2000万人もの中国や東南アジアの人を殺したと、たった15年ですよ。毎月1万人殺したとしても1年間で12万人しかならないわけですよ。そういうふうにいかに戦争、巨大な戦争ってたくさんの命を、災害どころの問題なんですね。だからこそそういった国と国との大戦争にならないように、非常な努力を傾けないといけないということにもなってくるわけですね。はい、まあ、そういったことはこの震災の大きな災害7年ということで、少しでも私たちもそこに注目をするということですね、お話をした次第です。はい、それでは今日のところですね、前の続きということですが、人生の海で本当に沈んでしまう、今言ったまさにそうですね。日本は特別に多くて世界190ほどもある国で6番目ぐらいに多いっていうわけです。沈んでしまうという人が自ら命をこう絶ってしまう、そういうことですから一層このことはとても大事なことですよね。でそういうことでこの、よくこれをテーマにした248番の3番でもそういう問題と関わってるんですね。人生の海の嵐、さまにその罪の嵐のもてあわす罪、これは自分が自分中心の考えでずって罪を犯したまましてたら許されることもない、苦しむばっかり、それで実際にですね人のものを取ったり盗んだりいじめたり、あるいは悪い結婚関係の男女関係をして、そして転落するとか、罪によって非常に苦しい闇に落ち込むということもたくさんあるわけですね。そして、死を待つは誰かと、災害で、一人きりになってしまう、自分が住んでおった人たち家から出て行って、そんな場合はそれで死んでしまうということもあるので、それは罪とは直接関わっていない人も、そういう人もたくさんあると思いますが、今も死を待っている、死にたいと思っている人はたくさんおると、だからこそ死を待つは誰だと、直ちに逃げ込め、イエス様という港に逃げ込めというふうな呼びかけで、この人生の見習いしての終わっているのはそういう意味があるということですね。はい、それで誰でもみんなですね沈みかけるというわけです。この三次説、強い風が吹いてきたら、この世の非常に強い風が吹いてきたら、これは身近には病気であったり家族の病気、自分が災害あるいはこの事故で大きな体の障害なんかを受けて仕事もダメになる、あるいはそのために失明をして結婚関係まで壊れたと、奥さんが捨ててしまったと、夫も捨てたというふうなことも実際に私が教えた人の中にもおったわけですが、そういうふうにですね、沈むということはもう誰にでもある、 時々落ち込むっていう表現で言うこともありますね。もうあれで落ち込んでしまったと、私自身は落ち込むっていうような表現はほとんど使ったことはないんですけども、まあ、沈むということですね。どこまでも落ち込んでいくということもあるわけです。でもここでですね、イエス様がその船に乗り込むと、その風、沈ませるような風が静まったと。この点も本当にですね、無数の人たちの苦しい経験を表しておると。まあ、非常に優しい人が一緒に乗り込んだら、それはある程度収まるということもあるけど、その優しい人と一緒にずっとったら、いろいろな欠点も見てしまうわけです。そしてその人もまた死ぬなり病気なりなる。一時的ではあっても、ずっとは決してですね、静まり続けることはできないわけです、人間っていうのはですね。で、どんな場合でも、どんな人でも、いつ、いかなる時でも乗り込んでくださって、一緒におったら静まるっていうのはイエス様だけなわけですね。このイエス様が、まあ、祈ってくださったら、その私たちを吹きつける嵐は静まると。で、その心の波も静まる。これは主の平和ということですけども、そうしたら本当にイエス様はこれ人間でないと。どんな人でもですね、あまりずっと一緒に乗ったら波風が立ってくるということも必ずあるわけですね。罪がある、罪人だから。ここで拝んだ、イエスを礼拝する、これ神を礼拝すると同じ言葉が使ってあるわけです。キリスト教では神だけでなく、イエス様を神と同じで、このイエスを礼拝するというところがあります。祈りも神様とイエス様に、どっちに祈ってもいい、イエス様どうかしてくださいと。主っていう言葉はですね、神とキリストを同時に表すということがあちこちでたくさんあるわけですね。はい、でその元になっている、もう一つ、ここでヨハネ福音書では、その大事なことが加えられております。ヨハネ福音書で、見ますと、この版のヨハネ福音書版です。6章の15からですね。ヨハネの6章の15からです。ヨハネ福音書の6章の15から山に退かれた、その次ですね、174ページですね。強い風が吹いて荒れ始めた。そしてイエス様がその荒れた海をもですね、踏んで来られたと。これは本当に私たちにとっても励まし、慰めになるところですね。どんなこの世の荒海でもですね、そこを通ってイエス様が来てくださる。人間はあんまりその人の死に荒海が吹いて沈みそうだったら、もう行くこと行けなくなると。なんて言ったらいいかわからない。行ったって言う言葉がないと言って、ひどい荒波が吹いてる人を見たらですね、なんかおじけついてしまうと。で、楽しそうな人だったらバッと寄っていくとかですね、有名になったとかバッと寄っていくと、そういうことありますが、イエス様はまさにですね、そういうどんな荒海であっても近づいてきてくださると。そして後のところに加えられていることが、まあ、重要なことでもあるんですね。最後に21節です。そこで彼らはイエスを船に迎えようとした。迎え入れたら、すると間もなく船は目的地に着いたのだというわけです。単に荒海を沈めて、一時的に沈めるだけでないと。目的地に一人で着いていくということなんですね。この重要な側面がヨハネ福音書では付け加えられているわけです。 で、これは実は詩編、詩編の成就として記されているわけです。詩編のどこにあった言葉かというと、107編、詩編の107です。107編の、28節から31、詩編107編の28節から31節ですね。107編の28から31まで読みます。苦難の中から主に助けを求めて叫ぶと、主は彼らを苦しみから導き出された。主は嵐に働きかけて沈められた、沈黙させられたので波は収まった。彼らは波が静まったので喜び祝い、目的の港に導かれていったということなんです。この導かれて目的の港に行くことができた、これの成就としてヨハネ福音書ではここに記されておることですね。前からも繰り返し言ったように、新約聖書に記されていることはたくさん、その重要なことがすでに旧約聖書にあるわけですね。イエス様こそがそういうあらゆることの成就してあれたお方と、完全に、そして誰でもがその恩恵を受けることができる。旧約聖書では世界のユダヤ人ほんの少数の人たちだけだったんですね。しかもそれすらも知らない、形だけの儀式ばっかりということも多かったわけです。で、イエス様によってですね、このことが、いわば予告、予言されてたことが全世界のあらゆる時代に当てはまることとして成り立っていくようになったわけですね。このもの、今日のところ、こういうふうに旧約を学ぶ必要っていうのはとても大事なことなんですね。大きなことだということが分かります。その大きな流れを知るために、突然プツンとですね、なんかイエス様がパッと出たんじゃなくて、ずっと遥かなところからですね、神様の大きなご計画でずっと流れてきている、さまざまな流れがある。それをイエス・キリスト様は全ていわ実現されたのだと、誰でもがそこに恩恵をもらえるようになったという、そういうことなんですね。はい、まあ、そういうことを、私たちも沈みそうになっている、なんとかしてそういうたくさんの人たちがイエス様を知ってほしいと思うわけですけども、この頃ってさまざまな遊び物がいっぱいありすぎるわけですね。飲み物、食べ物、それでついついそれで、気を紛らわしてしまうわけです。昔は今の食べ物、飲み物、遊び、娯楽一切なかったわけですね。つい50年も数前、そういう時であると一層真剣に求めるということだったけど、今日ではこのスマホなんていくらでも遊び道具になるんですよね。もうゲームでも映画でも音楽でも創造しいものでも何でもかんでも取り出すことはできる。大概の場合は悪しきものを取り出してしまうわけです。本当に霊的なものを取り出せないですね。そういうことから苦しんでる人たくさんおるのに、他のことで紛らわしてしまうと、そういうことが残念ながら見かけられるわけですね。はい、それでは次のところですね。ちょっとだいぶ時間が ったのですけれども、マタイの福音書に戻りますが、この34節、ここでですね、ゲネサレトっていう、いわば異邦の人たちが住んでいるところを行った、土地の人々をただイエスと知ってくまなく触れ渡ったと。こんな深いことは何も分からなかったはずですね。ガリラやこの周辺でいわば少数の人たちに話してきて、そしてその噂というものはいわユダヤ人の間には広まったでしょうけども、そういうふうなですね、ユダヤ人ではない人たちが住んでいるところで、知らなかったはずなのに、知らなかったわけですね、実際。だから触れ回ったと。でも、ごく少数の人が何かその噂を聞いてたでなかろうかと思いますね。まあ、ただの人だったらわざと来たとか、次知らせないわけです。イエス様の教えを詳しく聞いたわけじゃないんですね。ここでまた奇跡、様々な奇跡を見たわけでもないのに、不思議な力が働いて、人々はですね、不思議な大いなる、なんか驚くべき方が来たと。振り回ったと。だいたいキリスト様っていうのは何かそういう不思議な力があってですね、人間の心を動かすというところがあるんですね。火のように燃やすところがあるわけです。だから、復活のした時もですね、二人の弟子たちが歩いておったら、知らない人がそばに来て、で一緒に歩いて、聖書のことをお話ししてくれたと。そして行こうと、行く人が無理やり引き止めて、家でおってもらって、パンを一緒に分けて食べようとしたら、あ、これイエス、復活したんだと、分かったと。で、後でですね、あのそばを話していた、不思議な人だと思ったけど、心が燃えたって言ってますよね。心が燃やされたではないかと。まあイエス・キリストほどですね、全人類の心を、どんな人の心を燃やしてきた人はいないですね。まあ、そういうことに比べたらですね、この世の有名人なんて本当にもうほんの一瞬の花火ようなもんですね、パッと。しかもこのわずかなところです。日本でどれだけ有名であっても外国では全然その意味がない。まあ、歌う歌い手はいっぱいテレビでもああいう美空ひばりとかなんとかいう人は出るけれども、外国行った場合全然そんなもの意味がないわけですね。何にも動かされないけど、イエス様だけはですね、不思議なことに全世界のどんなところに行ってもですね、文字も読めない人、非常にこの人を殺してですね、これ台湾の原住民の中には戦って、相手、別の部族を戦って、首をいっぱい取ってですね、首狩り族ともやると。そして、わーっと並べておくと、積んでおくと。どれほど自分たちが強い部族であるか。首狩り族もあった。そこにでもキリスト教が入っていったら、それは全てなくなっていったというんですね。そういう風習が。そういう習慣がなくなっていった。そういうふうに燃やされたらですね、どんな人でも不思議と変えられていくと。ここで、何者かわからない。わからないけど、不思議と心が燃やされたから、不思議な人来たと触れ回ったというんですね。そしてイエスの不思議な力に惹かれて、病人を連れてきたと。病人が癒されたということも、そんなんまで知らなかったはずなんです。こういう時々、まあ、カナンの女の人もそうですね。遠くの標準に地中海沿いの人だから、そんなイエス様が不思議な力を持って知らなかったはずなのに、相当距離あるわけですね。でもイエス様が必ず癒してくださると信じたんですね。そして、今は神の民だけだと、ユダヤの民だけに私は生きている間は使命持ってると言ったら、でもパンくずはもらえるんだというぐらいまで必死になって頼んだと言ったら、そしたらあなたの信仰は非常に立派だということで、救い与えられたと。 そのカナンの女の人もどうしてそのようにイエスにひれ伏るような信仰を与えられたのかわからないんですけども、コメントいますね。でここでその服の裾でも触れさせてほしいと、イエス様の服でも触れたら治るんだと、そういう不思議な信仰があったわけです。そして触れたものはみんな癒された。これまでさ、驚くべきこと、今いろんなことからしても短いけど、うっかりさ、こう読み飛ばしてしまうところです。イエス様の不思議な力、燃やす力、そして引き寄せられる、私自身振り返って もう特定の人間にわーっと引き寄せられたと、こんな気が本当にないですね。それが歴史でも非常に有名な人、あるいは日本でも特に教会でも有名な人、私がそれで信仰を与えられた本の著者も読んだら確かに非常に、神の人として、良い働きをたくさんしているけど、そこにわーっと引き寄せられた、こんな気持ちになったことがないわけです。でもイエス様だけはですね、本当にいつでもこの50年間というものは引き寄せられるというところがあるわけですね。ね、まあ、そういうことは事実としてあるわけです。で、触れたものを癒された、ここんなところでそんな昔の話だと、今イエス様の服に触れよったっておれへんのだから、初めからこんなとパッと読んでしまう関係ないなと。こういった聖書の記事はですね、この人たちだけにしか当てはまる、そんなことではないんですね。これ象徴的な意味があるわけです。この服っていうものはこの聖書ではちょっと重要な意味を持って、我々日本人には全くそんなことはない。例えばエリア、エリアのことに関する記述をちょっと、まあ、見てもらったらいいと思いますが、思い出してもらった、その記事ですね、列王記にあるわけですね。列王記の下の2章の8、列王記下の2章の8というところですが、578ページ578ページですね。エリアっていうのはもう今から850年ほども遥かな昔ですね。850年、非常に昔の人ですが、そのここですね、8節、下の2章の8節、エリアが街頭、オーバーコートですね、まあ街頭だとこの頃は言わないですが、オーバーコート、冬の寒い時に上着に着るこの街頭を脱いで丸めて水を打ったら水が左右に分かれた。そしてですね、さらに13節もエリアの着ていた外套が落ちていったので、拾ってエリシャがヨルダン川の岸辺に引き返して、落ちてきたエリアの外套ってその服で水を打った。そうしたら水を打ったら水が左右に分かれたというんです。ちょっと不思議ですね。これはエリアが天に帰っていくというとっても不思議な 驚くべき記事ですね。11節のように火の戦車が火の馬に放られて、そして嵐の中を天に昇っていったという、すごく勇壮な光景です。こういうのを見たら本当に人々は驚いたと思いますが、この、火の戦車、火の戦車、これはちょっと余談だけども、チャリオット・オブ・ファイア、火の戦車、チャリオット、これが本来あの炎のランナーという元の題なんですね。このエリアのところから撮ってるんです。非常に有名な映画ですけれども、全く違ったふうに訳してしまっているわけです。あの有名な中国選挙に行ったオリンピックで金メダルを取った、これもいわばこれを捨ててですね、いわば戦争が行われている最中の中国奥地の伝道に行って、日本軍にとらわれて44年に病気で死んだ人ですね。エリック・リデルという人です。その有名な映画の題名、炎のランナーの音楽も非常に有名ですけれども、とか実はこのランナーが伝えているチャリオット・ファイア、ここから撮っている炎の戦車なんです。これは宣教師だったんですね。要はキリストによって火のように心燃やされて、それ金メダリストだったけど、その栄誉を全部捨てて、そして奥地の殺されるかもわからないところへ、要はこの燃えるの、そういうもので行って、それで実際に若くして死んだ。このエリアのように火の燃える子まで言えば天に帰った、まあ、そういう聖書的な重要な意味を持ったタイトルなんです。でも炎のランナーってそういうキリスト教的に全くなくなってしまうんですね。だから英語元が大事なわけなんです。なんで外国語を学ぶかって、そういうことなんです。元の意味が日本語にすると訳した人の気持ちや考え方によって変えられるからなんですね。はい、こういうふうに偉大なり小なり、この今言ったエリック・リデルという人も燃やされて、そういうこの世の栄光を捨てていったという、燃やされたからですね。ここで、でもこれはちょっと今と本来違うことですが、服というものに不思議な力がこもっている、この聞いていた、そういうことなんですね。手でワッとして別れって言ったらいいようなもんだけど、わざわざエリアが聞いてた服が天に昇り、エリアが落ちてきた、それを止めて服を持って振ったら水が分かれたと、そういうですね、着てる服にその人の力がこもってるという、もう象徴的な意味があるので、このことからですね、別のところでもありますね。ダニエル書でダニエルが神を見たときに、神様はどんなふうに記されていたかということですね。そしたらダニエル書の7章の11にありますが、ダニエル書の7章の11開かなくてもまあいいですけども、それでダニエルが神様を天の方を見たときに、その神様の衣は雪のように白かったと。それに衣、神様を着ている服が雪のように、そのようにですね、服ってまあただの服じゃなくて、その本質のを表していると、そういう見方があるわけです。だから新約聖書においてもそれと似たところがあるわけです。今のマタイの少し後17章、マタイの17章の2節です。 マタイ福音書の17章の2節を見ますと、これはその直前24節に、もうこれから自分が囚われて殺されるんだと、しかし復活するんだという、その自分が非常な苦しみを受けて殺されるということを弟子たちにも予告した、そのすぐ後にですね、殺されるけど神と同じ本質を持っているということを目に見える形でもはっきりと示すために、高い山に、遠くにあった高い山にわざわざ連れて行ったと。これヘルモン山としては2000メートル以上あるんですね。相当離れてるわけです。そういうところまではるばる行ってこれを見せたということになりますが、ここで服が光のように白くなったと。これはさっきみたいにダニエル書で神様の衣は真っ白、完全に清い、罪がない。イエス・キリストも神と同じ、完全に清いと、いかなる汚れ、罪もないということを、要は目に見えるような形で示す出来事だったわけです。ですね、単なる服じゃないですね。イエスの本質がそのように全く清いんだと。こういうふうに、他にもちょっと置いときますが、聖書においては単に服でないんですね。重要なその着ている人の中身まで表すと、表している。それをもう一つ、だからイエス・キリストを着なさいっていう言葉があるわけです。ですね。あなた方は主イエス・キリストを着なさいと。そうしたら、この世的な欲望に引っ張れることはないのですと。ローマ書の13の14ですね。これも引かなくていいですが、覚えておいて。ローマ書の13の14にはですね、あなた方はイエス・キリストを着なさいと。着る服として。普通の着るということは使ってあるんですね。私たちの中身までどうしてもきれいにならない。けどイエス信じたら、イエス・キリストの純潔な真っ白の服を着たことになる。イエス・キリストの完全に清いものを私はパッと受けることができると。そういうふうに、服っていうのは、その中身のことをも象徴しているわけなんですね。イエス・キリストを聞いたら中身、私たちの中身まで言えば記憶されるということなんです。そのようなことを知った上で、この服にでも触れたらと。イエス様の本質をほんのわずかにでも触れたら確かに癒される。何らかの力を与えるということになってくるんですね。これは、ここにおられる方、ある意味で大なる人はみんなそうです。イエス様の家は衣、ほんのわずかの裾でも、わずかを触れて私たちも、私もほんのわずかの言葉、イエス様の十字架に死んで、それを私たちの罪の家だと。本当に小さな裾のようなところに触れて吸って、そして私も救いを得たと。イエス・キリストの無限の愛や全世界も創造して今も支えている、ヘブル書に書いている。そんな大きなものを全部今持っているわけでは全くないと。ほんのわずか。膨大なイエス様の無限の衣のほんのわずかの裾に触れただけでも確かに救われるということですね。これはこの聖書の言葉もイエス様のお心、ご意志、世界の広大さを言葉、文字によって表したものですが、このほんの一つでも、あなた方重荷を持っているものは私に来なさいと、そうすれば軽くされると。ただ一つ、これもイエス様の膨大な真理のこの裾みたいなものです。それに触れたら、本当に受け取ったら確かに安らぎよって救われたと。星野さんなんかも最初に見たのはこの言葉だった。でもそれ意味が分からんだけど、ずっと後になってはっきり分かったと。だから神様の啓示のように、まだ健康の元気な時にそのことを見せてくれたと。いわばイエス様の衣の房に触らせてくれたって言うんですね。あの大きな事故が起こる前から。そういうことですから、こうした今日もきれいな花が、春の花がここに置かれてありますが、それもある意味でイエス様の衣の裾ではあるわけです。 さでもある。本当に恋に触れたら、これまでキリスト教を知らない人でも何か心安い中に清められると、無限に大きな世界の中のですね、まあ、そういうふうに、意味深いものがあるということなんです。で、時間がもうだいぶ過ぎましたので、この長い後の部分は来週今度ということにしたいと思います。はい、それでは今日はそれで終わります。